ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナムガッチャーミ。
ブッダンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガムサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガムサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダムサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダムサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガムサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガムサラナムガッチャーミ。
パーナーティパータウェラマニシッカパダンサマディアミ。
パーナーティパータウェラマニシッカパダンサマディアミ。
アディンナダナウェラマニシッカパダンサマディアミ。
アディンナダナウェラマニシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラウェラマニシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラウェラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダウェラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダウェラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナウェラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナウェラマニシッカパダンサマディアミ。
サドゥサドゥサドゥ
サドゥサドゥサドゥ。
マカハンニャハラミタシンギョ
You're
the one. たじしょうけんごんかいくのいさいくやくしゃりしふいくくふいしきしきそくぜく即是式住尊業式薬部尿是理式是諸法苦諸諸不滅不苦不浄不増不減十無識無住尊業識現に微是心に無識証拠即法無限界内し意識皆無無明薬無無明人内し老死薬無老死人無苦不滅の無知薬無得意無尊故無内沙汰般若波羅蜜多故無漬華無漬華故三宝大高智般若波羅蜜多大人衆是大名衆無上衆是無等等衆細工真実不幸切般若波羅蜜多即切瞬和寸伽帝伽帝波羅伽帝波羅蘇この苦の苦をもってあまねく一切に及ぼし我らと主上と皆共に仏道上善ことを はい。ね、今ね、般若心経を読んでたら思い出したんだけど、福島の時にね、ちょっと般若心経についてちょっとだけ話したことあったと思いますけど、ちょっとそれはね、正式な法話の時じゃないので、まあ、これポッドキャストとしてちょっと流したいと思うので、ちょっとそれについてもうちょこっとだけ触れますね。はい。今からね話しますので、ちょっとゆったりした格好で聞いてください。いいかな、これはね、これずっと気仙沼のね、写真をずっと見せてスライドショーでご覧になっていただいたと思います。まあいいです、これはね。はい。はい。じゃあ、今からね、日曜座禅会を始めます。はい。あ、はい。ちょっと開けておいてください。はい。今日6月17日の、日曜日ですけれども、ご存知のようにね、6月7日の木曜日から、この間の6月13日の、水曜日までね、ちょうど1週間ほど、東北へ行ってきました。今日ね、座禅会に来てらっしゃる中の何人かがね、一緒に来てくださったんですけども、4日間福島で、3日間、気仙沼と最後は仙台でしたけど、まあ、ちょっとね、それについてもお話ししなきゃいけないので、まあ、それについてね、ちょっと今日はお話ししたいと思います。で、今日のね題は、まあ、気仙沼との兼ね合いで、破壊ですね、ディストラクションですね、破壊、破壊の後には必ず再生が来るからとしてます。再び生きるですね。はい。じゃあ、少しずつね、いろいろなことを、告知しながら、お話ししていきたいと思います。ですね、まずね、リトリートっていうことそのものなんですけども、はいはい、ごめんなさい。禅宗の方ではね、宗林って言って、それどういう意味かっていうと、木がたくさん生えてるっていう、まあ、林とか、まあ、そういうものなんですけども、それを、修行道場のように例えるんですよ。で、これどういうことかっていうと、木は一本だけだとね、非常にちょっと弱い、だけどそれが、たくさん生えることで、まあ、強くなるっていう面もあるんですけど、まあ、強くなるってだけじゃなくて、お互いに磨かれていく。だから修行っていうのは必ず共同生活をするっていうのが、基本としてあるんですね。日本の禅宗なんかの場合だとですね、だから、まあ、一人でポツンと、修行するっていう形態ももちろんありますけれども、でもその共同で、生活していくっていうことの大事さを道元禅師なんかは非常に、強調していて、で、まあ、私なんかだと、まあ、そういう中で育ってきちゃった人間だから、まあ、それが当たり前 っていうふうに、まあ、あの20代の頃からそんな中へ飛び込んじゃって、でそこでまあまあいろいろなことがあって、まあ磨かれまあいろいろな面で磨かれてて、ね、そういうこともあったんですけども、あのでそれでね、でこれどういうことかっていうと、例えば、まあ、今はね、あの共同生活って言ってもずっとあのずっと1年間365日やってるわけではなくて、えまあ、接し5日間の接しない5日間の接しね、まあ、福島で4日間とかね、あのそんな感じでしか、まあ、短期間でしかね、あの共同生活って、まあ、今のところはできてないですけれども、あのただそれでもね、あのこの間の福島の人が行く道にみんな行ってましたけれども、まあ大体福島のメンバーは大体7割方いつものメンバーで、あので3割、全く新しい人ですね、まあ遠くからの人も含めてが加わったっていう形だったんですけれども、ですからまああのいつも通りのね、この間御嶽に来た人、この間、京都に来た人、ね、そういう人ばっかり、その人が大部分だったんですけども、だからそういう人と久しぶりに会って1ヶ月2ヶ月ぐらいに会って、それでいきなりまた接種が始まるわけですね。でその場所っていうのがあの、まあ、今まで縁もゆかりもなかった、浦磐梯の早瀬沢温泉のゆるりさんっていうね、っていうとこで、でそのゆるりさんの今まで縁もゆかりもなかった、離れの2階の、まあ大広間を使わせていただいて、ね、だから物理的に言えば何の縁もなくて、全然知らない場所で、全然あの見ず知らずの人なんだけども、でもそこが始まっちゃうと、まあもうまるでそこにずっとそこにいるかのような、感じがしてくる、ね、これも本当に不思議な感覚で、気づくと昨日来たばっかりなのに、もうすでにずっと長くいるような、ね、あの感じを受けるんですよ、あのリトリートっていうのは、ね、でまあ、それはまあ いいんですけども、あのそういう中でね、非常に、朝から晩まで一緒に座って、で非常に微妙な瞑想の問題があの浮上してきて、でそれを誰かが質問して、私が答えて、でまた瞑想して、でまた次の質疑応答の時間にまた質問があって、でそして私が答えて、でそれから朝の時間の時に答えてってね、でまたあの瞑想してっていうふうに、非常に密度が濃い中で、そういうことが始まる、進んでいって、っていうのはそこで話題になってるのはあまりにも微妙な問題なので、そのあまりに微妙な問題をその理論的にじゃなくて自分の瞑想の実感からその質問が出てきて、でそしてその私もその質問に対して理論的に答えるんじゃなくて、まあ理論的に答えますけども、もうちょっと実践に即して答えて、でそしてそれを実践してもらって、それから半日後ぐらいにまた質問してもらうってね、そういう形で一気に、まあ、いろんな微妙な問題を調整していくわけですよ、ね、でまあ、あのここで今日ちょっと取り上げたい一つの大きな瞑想の問題があるので、まあ、それはちょっと後でね、あの話しますけども、でも まあ、それもね、そういう濃密な時間の中で話すから一気に話が深まるのね。でそれは A ですか B ですかっていうような話であるわけがないんですよ。 A ですか B ですかとか、なんか本を調べて、あ、こういうことでしたっていうんで分かるようなレベルはもうとっくに超えちゃってるわけね、我々はね。そうじゃなくて、実に微妙な微調整の領域に私ら入ってきていて、微調整だからそこまではいくらなんでももう本に書いてないんですよ、はっきり言うけど。もう経典にも書いてないし、あの有名な長老方の本にも書いていないようなレベルが今問題になっているのね。だからそれはもうなんていうかな、どっか図書館行って本調べれば、はい、出て、あ、答えが出てましたなんていうことはもうないです。
そんなそこいくらでもそこまで細かくは書けないから、ね、でそれも非常に微妙なバランスにのついての話だから、簡単にはい A です、はい簡単に B ですなんていうことが言えるわけがない。でそういう中で微調整をしながら、瞑想というものが進んでいくわけですね。ですから何が言いたいかというと、そういうね非常に微調整ができるそういう空間でありそういう場所を、今私が、提供して、で私が提供しただけではそれ成り立たなくて、で皆さんが参加してもらって、でたくさんの人が参加してもらって朝から晩まで、何日間もね3日間4日間5日間ね、生活を共にする中で、その場の空気が場のねあのバイブレーションがだんだんと洗練されてきて、でそれによって、その実に微妙な瞑想の問題が、実にリアルに地に足がついた形で、問題なってくる、ね、そういう話です。ですから何が言いたいかというと、できたらなるべくそういう場所に、さっさと参加してもらっちゃった方が早いんですよ。本当に早い、圧倒的に早い、ね、で今回のねリトリートでも、まあ、今回は特に東北の人に強く呼びかけて、で東北から新しい人が何人かいらしたんですけども、でその人たちも話を聞くと、もう私のポッドキャスト3年ぐらい聞いてるとかねとか、まあ、名前はメーリングリストに載ってる名前だったので、ああ見覚えはあったんですけども、お会いするのがちょっと初めてでっていうね、うん、だからその人たちにしても随分長い間、ポッドキャストを聞いててくださって、だけどもなかなかちょっと、まあ、もちろん地理的に遠いんでね、接心とかなんかに参加する機会がなくて、もう数年間経ってしまったっていう、ね、でもまあ我々が福島まで行ってね、東北まで行って、やるので、まあ、ちょっと地理的には近いので今回は参加できましたってね、そういう人はいましたけれども、ただね何が言いたいかというと、多少の、まあ、もちろんね日本広いですから、鎌倉とかね、御嶽さんとか、来るのも、まあ、多少大変だというのも分かるし、もちろんあともちろん時間がね取れない、ね、当然働いている以上ね土日ぐらいしか休めないとかね、まあ、いろいろあることはもちろん分かってますけれども、ただねあともうちょっとだけ無理してでもこういう場所に参加していただけると、その実に微妙な瞑想のところが、分かっていただけるんじゃないのかなと思います、ね、でそれがというのは、せっかくこういう機会を、作ってますので、うん、それを利用されたらいいんじゃないのかなと思います。っていうのは何回も言いますけども、我々が今やってるのは実に微細な領域の話だから、言葉でもってね、はいはい、ここはこういうことですと言える領域をもう超えちゃってるので、だからもうニュアンスの領域に入ってきちゃってるから、そのニュアンスっていうのは単に本をザザッと見たり図書館で調べたりインターネットで調べたぐらいでは出てこないもん、微細さなんです、微妙さなので、ね、だからまあそれはもちろんネットで調べて図書館行って調べて本を読んで調べて、まあ、一応 の予備知識を得ておくっていうのはもちろん大事なことだけど、とても大事なことですけれども、だけど実際の瞑想っていうのはもっと微妙なところに入っていきますから、そのあたりはねもうニュアンスでしか伝えられなくて、でそのニュアンスっていうのはそういうある場所ですねで伝えるのが一番簡単なんですよ。これは皆さん経験があるかと思いますけどね、ですからなるべくそういう 微細な微妙なニュアンスを伝えやすい、場所を今作ってますので、そこにさっと入ってきてもらった方が早い、圧倒的に早いし圧倒的に正確ですね。で、あのね、例えば、まあ、これ例えとしてあんまり良くないけども、外国語をね、学ぶときに一番、もしあなたに時間とお金があるんだったらば、集中講義に出ちゃった方が早いんですよね。よく夏休みなんかに3週間4週間ぐらいね、もう寝、キャンプ状態で寝と、そこで泊まって、で朝から晩まで、もう中国語付けとかフランス語付けとか、ね、そして、そのある一つの言葉を一気に1ヶ月ぐらいでマスターしてしまう、ね、私もちょっとフランス語でちょっとそうやったことありますけども、であと、アメリカにミドルベリーカレッジって非常にそれで有名な大学がありますけど、夏休みの語学のあれ でそれ非常に成果が出てるんですよ。っていうのはもうそういう場所に入っちゃうと朝から晩までそればっかり で会話も、もういきなり中国語でいきなりフランス語でって、ね、なってで、そうするともう何かが単に授業で聞いただけじゃなくて、もっと生活を通してずっと外国語が入ってきてしまう。でそれを一気に1ヶ月最初にやっちゃうと、あとはもう楽になるっていう、ね、まあちょっとそれとニュアンスが多少ずれますけども、瞑想の場合もね、なぜここで精神というものをこれほど重要視してこれほど毎月毎月やってるのかっていうと、やっぱりそういう朝から晩までギュッと集中的にやるっていうことがやっぱりね、大変だろうけどもある意味楽です。他のこと考えなくていいからね。もう精神に入ったら精神のスケジュールにそのまま素直に従ってもらえば、自然な形で、たくさんの座禅とたくさんの歩く瞑想とで、今ね、東さんが1日2回ヨガクラスやってくださってるしね、そんなんで、もうはそこに加わるだけでそれがもう金が なりますから、自然とできる。それはただ単に長時間ね座れますなんてレベルの話ではなくて、もちろん長時間座れるんだけども、長時間みんなと一緒に座ることで非常に微妙な瞑想のニュアンスの部分が、伝わっていくと、いうことがある、大いにありますのでね、ぜひ、それをしてみてください。もし時間と、ね、余裕があるんだったらね。だけども多少でもね、ただ物事っていうのは何でもそうなんですけども、なんていうかね、何かをする条件が 100% 揃うってことはまずないんですよ。で必ず何かをするのに10の条件が必要だったらば、まあ8ぐらいまでは揃ったらもうよしとしないとね。で8ぐらいまで条件が揃って、あとの1と2ぐらいが揃ってなかったとしても、1と2を無理してでもやるっていうぐらいじゃないと物事ってのは進まないですね。どうしてもちょっと1万円だけお金が足りないとかね、とかまあいろいろあるじゃないですか。1日だけどうしても休みが取れないとか、ね、だけど、まあ、それでも1日ちょっとね、上司に頭を下げて1日余計に休みもらうとか、ね、ほんのちょっとだけ無理してでもされたらいいかと思います、ね。まあ、一方はもうかなり、ね、今年の春はかなりきついスケジュールでやってきて、まあ、一応台湾も御嶽も台湾も東北も、全部無事やり終えたので、ね、やっと ようやく峠を越えたかなと、ね、思ってますけども、まあ、ちょっとねきつかったんですけども、まあ、それもうまくいって、ね、まあ、だから何が言いたいかというと、そういう精神な精神という場所ですね、その場にスッと入っちゃうのが圧倒的に早いです。で特にね、今回福島っていう 非常に特殊な場所、今現代においてね、2012年においてはという場所で、まあ、自然環境も本当にもう素晴らしかったんですけども、で そういう場所なので、そこでみんながそれぞれの思いを持って集まった時に非常に深い、接心ができたので、ね、まあ、ここ何かいらっしゃるけども そんなもんですからね。だからそういうチャンスを逃さないでほしいんですよ。でこちらもね、一方案も本当にね、縁に恵まれて接心する場所に恵まれてます。まあ、この一方案そのものもそうだし、御岳山というね、あそこも聖地だし、それから京都の東山のね、っていう京都のスピリチュアルの中心の一つですよね、もそうだし、それから名古屋のね、まあ、参加されたこといるけども、名古屋の、東別院さんの隣の総学寺さんというお寺、非常に伝統的なお寺の本堂だとか、でまた10月にありますけども、沖縄の久高島というね、まあ沖縄のスピリチュアリティの中心の中心の中心ですね、コアのコアのコアの部分ですね、そういう場所で、接心ができる。そして今度は、まあ、福島っていうね、今非常にあらゆる意味で日本の中心、まあ、監視の中心になっている場所 でしかもその非常に奥深い山の中 で宿のおかみさんに聞いたら、やっぱりね、そんな場所スピーチャーなことをやってる人が掘っておくわけがなくて、やっぱり山伏の人たちがそこらで、修行したりとかね、いろんな、ことがあるみたいで、やっぱり日本の、そのスピーチャルの、まあ、一つの中心地でもありますね。あそこから山形にかけてぐらいですね。まあ、ミイラですか、生き仏、ね、が何体も何体も あそこから山形にかけてある、ね、でどう非常に非常に深い、信仰心とか、ね、があって、なんかちょっと私もちょっと感動しちゃったんですけど、まあ、そういう場所で、今回初めてできて、で、まあ、来年からも引き続きやっていきますので、でそういうふうに一方案が接心やる場所は日本の、中でも非常に重要な点ところばっかり、必然な形で選んだわけじゃないんだけど、必然な形でできてきちゃったんで、ね、だからどれも接心をするのにとてつもなくふさわしい。でそこでその場所でやることによって一気に瞑想が深まる、ね、そういう場所で接心が今できてますから、でそこをぜひ参加されたらいいかなと思います、ね、でそれで、まあ、今週のね、また、金曜日、これはもうここで一方案でいつも通りの、ね、アジサイ接心をやりますので、男性があと一人だったかな、で女性があとまだ二人ぐらいいけると思いますので、ね、ぜひご参加ください。はい、そういうことです。ね、っていうのはね、なんか、さっきも言ったように、福島のリトリートの中で非常に微妙な瞑想の問題が浮上して、そこを非常にみんなでうまく話し合って、でそれによって深いところでみんなが行けたんですけども、でその後でね、なんかちょっと、ざっくりとしたなんか質問を受けちゃったりして、でそうするとこんな質問をするよりかさっとその施設の中にパッと入っちゃう方がはるかに早いってことを私が言いたいんですけどね。っていうのはその質問っていうのは A ですか B ですか、はい A ですなんていうようなレベルではないじゃないですか、もうね。だから例えば瞑想の時の心をどうしたらいいんですかってね、そんなのがはい こういうことをすればいいですなんてことを言えるわけがない、ね、もうそんなことはもう知ってるわけで、そんなレベルはもうとっくの昔に超えていて、ね、そういうふうになってますので、ね、ぜひ見てください。はい、それが接心ということに関してですね。はい、それでね、 そうかそうか、あの告知だけでやるとね、あの今週の金曜日からまた5日間のアジサイセッションですのでね、ぜひまた、まあ、今言いましたけどね、ご参加ください、昼間の参加だったらいつでも結構ですから。でその後が新しい地球の会が7月の頭ですね、1日にあって、それはまあ10時からヨガクラスもありますしね。で7月が比較的何もなくて、接心が海の日の時に接心があるぐらいで、あとは普通だと思った、あそうじゃないですね、あの7月の第2週に、京都へ行きます、京都名古屋へ、ね、で京都は結局一等園さんでやることになりました、ね、山下の、それで、翌日の、ね、名古屋はマイソルエイトさんで、やらせていただくことになって、でこの間、ね、マイソルエイトさんの森田さんという人がずっと遠く参加されて、で彼ともいろいろ話したんだけども、マイソルっていうのはね、アシュタンガヨーガっていうのがあって、アシュタンガヨーガの本部がマイソルっていう、インドの町にある、それとマイソルと私の魂っていうのをかけているんでしょうね。でエイトっていうのがアシュタンガっていうの8つのっていう意味ですから、それをかけてマイソルエイトって言ってるみたいですね。はい、でそれでね、今回はあの3月の時みたいに私の、普通の瞑想会を午後2時からやる予定だったんですけど、まあ、いやもちろんやるんですけども、あのただねうちの東さんがもう一緒に来るってことになって、それを森田さんと話したら、あのそしたらぜひね、あのプラナヤマをやってほしいってことになったんで、まあ、まず私が話をして、それから東さんによるプラナヤマのワークショップがあって、それから瞑想をして、それから質疑応答で、まあ、大体6時ぐらいから2時から6時ぐらいまでになると思いますの で、これを聞いているあの東海地方の人にぜひあの7月の8日8日ですね、あのいらしてください。瞑想とプラナヤマと、ね、両方できますので、マイソルエイトさんの、ブログに文字告知が出ますのでお願いいたします。はい、でそんなもんですね。はい、でそれで、ですね、今日はね、あのだから、東北の話を、少ししてから、それから接心中に、ね、問題になった瞑想の実に微妙な点について、般若心経を、ね、の、 あの言葉を少しちょっと引用しながらお話ししたいと思います、ね。ですから、まあ、あの般若心経大体みんな持ってると思いますけども、はい、でそれでね、福島のことに関してはこの間の福島のリツイートの中の法案の中で十分話したので、もういいかと思いますね。それを聞いてください、ね。であのその時の題があの福島はもう大丈夫だからっていう、題にして、まあ、それはもう題はもうその名のとその通りで、まあ、これはね私が勝手に大丈夫宣言してるわけじゃなくて、あのもうきちんとした科学者の人たちが、食べ物のチェックをして、でそれと、いろんな、ね、放射線量をきちんと測って、でそれとあの今まで出た国際的な統計と、ね、あのをチェックして、でそれで今どれぐらい危険なのか、どれぐらい大丈夫なのかって、ね、っていうのが、まあ、ほぼ大体1年も経つと結論が出てきて、まあ、まず大丈夫だろうという、ね、結論になって、別にあのそれによって福島の人が今後あの健康被害が出る可能性は、まあ、ないとは絶対言えないけれども、まずそうではないだろう、まあ、統計的に言ってもね、というようなのが、まあ、一応、冷静にあの報道に接している人だったら、まあ、で少なくともそういう理科系的な、ね、あの統計とかそういう疫学的なね、そういうことに関してちょっとでも勉強した人ならば大体同じ結論出るんですけども、ところがあの、ね、放射能に関してはもうちょっと 去年ぐらいがあまりにも多くのデマと根拠のない、ものがね、あまりにも多く流れすぎちゃって混乱 しまくったですから、ね、で福島に関しても本当にいろんな、ね、デマが飛びまくって、でそれが福島の人を苦しめてきたという事実もあるわけで、ね、だけども実際に、福島実際に訪れたら、ね、全然話が違って、ね、まあ、私らも郡山と福島市とは電車で通ったし、それから、まあ、あの 北塩原村にはずっと4日間も、ね、滞在してましたし、で、まあ、そこで福島の人を見たり話したりしまして、ね、でそれでどう考えたってあの福島の外の人が報道だけでなんか想像しているのとは全く似てもいい似つかない状況になっているという、ね、ことですね。まあ、私もそうだろうと思ってたけども、実際自分が見てみないとね、自信を持って言えなかったんですけども、まあ、今はもう実際もう福島と深い縁ができたんでね、あのもう自信を持って言えますけども、ですからあのもう大事なことはあのそういう自分の恐怖心や不安に駆られて一気に心が不安になって、でそしてもうそうなるとも客観的な情勢とか科学的な根拠とか一切もう無視して、で不安情報だけを集めて上で不安情報を発信していくっていうような、うん、ことはもうやめにして、うん、本当に具体的に、福島の再建をしていかなきゃいけないっていうね、でそのために、お手伝いを少しでもしていきたいっていうのはそういうことですので、はいですね、でそれとね、あのだから、まあ、そ福島の方は、まあ、あのもちろん海岸地方の方はあれですけれども、そうではないところはね、中通りから会津地方に関してはもう、本当はないと思いますけども、でそれで気仙沼の方なんですけども、ね、まあ、ざっとねあの報告だけしておきますと、あの我々が福島リツイートの後ね、あの皆さん大体帰られて、で5人ぐらい残ってそこでも一晩して、それで月曜日の朝、福島を出発して、で山を越えてね、あの米沢の方へ抜けたんですよ。でそれがちょうど福島と山形のとの県境にあって、もう本当にギリギリのところにいるりさんっていうのがあって、でそこがあの米沢抜けていくドライブウェイの沿いなんですけれども、冬になるとそこが、通行止めになって、で日常の除雪もそこまでしか来ないっていう、ね、っていうですね、まあ、だから要するにどん詰まりの、とこで、どん詰まりってことはそれはもうそれを超えたらば、次のところへ行けて、それが山形県ですね。でこういったところにあの米沢市っていうね、あの上杉鷹山でね有名な、非常につつましいあの町があって、でそこからあの、新幹線乗って福島へ出て、で福島からもう一回新幹線乗って仙台に行って、で仙台からあのレンタカーを借りて、まず石巻へ出て女川へ行って、石巻の隣に女川、ね、女の川って書いて女川って読みますけども、で女川っていうのはあの半島になっていて、でその半島のところにあの例の女川原発っていうね、東北電力の原発があって、そこは、全くあの津波にやられなかった、ね、やられなかったどころか、その女川町の人がみんなそこを避難所としてそこに逃げてきたというね、まあ、いわくつきの場所ですけども、そういう、まあ、だけども原発やられなかったけども、もちろん女川という町は非常に壊滅的な被害を受けてますけどもね、あの港とかそういうものが、でそして女川を抜けると、まあ、一旦石巻に戻って、それから南三陸町があって、それから気仙沼っていうねなっていて、でそこをずっと、あのずっと海岸通り、本当に海岸 線ギリギリを通っていて、時々山の中入ってまた海岸線に戻ってっていうね、そういう道路を、レンタカーで行って、で道路そのものはね、完璧にもう修復しています。ですからまあそこに全力を挙げたんでしょうけども、少なくとも田舎の道以外の幹線道路ですね、は今完璧です。一部ね、橋が落ちたりとかいろいろしてるみたいですけども、橋が落ちたところでもきちんともう迂回路が完璧にできているから、そこで交通がストップするってことはもうないですね。で、でまあその時にみんなで8人ぐらいでスチマっていう、ね、ワゴン車に乗って走ってたんですけども、まあ、その時ねちょっとメールにも書いたですけども、自然そのもの何も変わってないんですよ。で私らも被災地の写真ってもう嫌ってほど新聞なんかで見て、まあ、あらゆるアルバムなんかで見て、ネットでも見て、 YouTube でも見て、ね、私もかなりこの1年3ヶ月で見てきましたけれども、だからそうするとね、被災地っていうと津波でやられた町がすぐ思い浮かん でそれはもちろん嘘ではあるわけがないんだけども、ただ女川町からずっと北上していくと、ね、で今言ったように道路が海岸をずっと通っていくんですけども、そこをただ普通にドライブしていると、そこで見えるのは圧倒的には海と山なんですよ。当たり前なんですけどね。で海と山は相変わらずなんで当たり前ですけど、別に地震 3.11 以降に海が変わったってことは全然なくて、で山が変わったってことも全然なくて、相変わらず本当に今東北は新緑の季節ですから、非常に美しい新緑 の山々 でそして海も、非常に美しい海でね、三陸の海で、だからであそこは本当に非常にリアス式海岸で、海岸線が非常に入り組んでますから、入り組んだところが全部美しい観光としての場所だったんだなと本当思いますけども、だから山と川を見ている限りはそこには美しい、ね、公立公園になってるんですか、自然があるだけっていう、ね、だけどもちろんそれだけじゃなくて、そこに、港沿いに町があって、それは本当にどこでも壊滅状態ですね。本当に壊滅状態っていうのが一番当たっていて、だからそれは本当に完璧な肉体にところどころに深い傷がガッガッってある。だけども傷が全てではなくて、もっと大きな体そのものはちゃんとしているっていうね。だけどもかなり本当に深い傷を負っている、そんなことですね。で私らその傷の写真だけをたっぷり見てきたんだけども、だけども三陸全体が傷ってあるわけがなくて、そこにはやっぱり山と海とがあるということですね。でそれで、例えば南三陸町っていうね、だから防災のための建物そのものが全部やられてしまって、で逃げなさいって叫んでた町の職員の、ね、女性が まで流されてしまったっていうの、悲劇の場所ですけども、でそこで、南三陸ホテル、ね、ホテル関与がさんがあって、まあ、途中だったんでちょっと寄って、休憩したんですけども、まあ、そこは本当にもう海岸ギリギリに立っていて、でロビーの大きな窓ガラスからは海が丸見えて、そこで見えるのは本当に相も変わらずの美しい青い海 でカモメが飛んでいて、でカモメはもうまるでカモメたちは何も知らない、覚えているわけがないですけどね、っていうような、実に何も知らない人が見たら本当にのどかな美しい青い海とカモメさんっていうね、っていう状況で、だから私らも南三陸って聞いただけでもうね、あまりにもたくさんの悲劇を聞いちゃったから、 あれなんですけども、だけども南三陸へ実際行くとそこにはそういうものが広く、も広がってっていうことですね。はい、それで、でそれで何が言いたいかというと、そのなんていうかな、自然にとってはあのなんていうかな、まあ、私らはあの 3.11 でもう特にああもう世界終わったなんて思い込んだ人も当然いるし、まあ、一時的にはみんなそう思っちゃったんですけども、だけど自然っていうものはそれすらもその自然の一コマとして含んでいるものなんだ。である日地震が起こって海の、ね、あの傘が上がって、でそしてそれがずっと陸地にまで行って、でまた戻ってきて、で、まあ、それそうすることによってもう陸地にあったものが全部破壊されてしまう、これとんでもないことなんだけれども、でも海からするとただそれは単なる自然現象に過ぎなくて、だからその後でも 3.11 の後でも海は海としてただ当たり前の海がそこで広がっているっていうね、っていうことなんですよね。ってことはどういうことかっていうと、海も山も別に今は変わりは全くなくて、でだけどもその海岸線沿いにあまりにもやられてしまった壊滅的な状況のある町が広がっているっていう、ね、ことなんですよ。だからなんていうかなってことはどういうことかっていうと、やっぱり完璧に破壊はされたけれども、だけどもそれで話は全然終わらなくて、でそれもまたそれを踏まえた上でまたもう一回それが再生していく、蘇っていくっていうのかな、っていうことを例えば日本の歴史を紐解いてもね、まあ今回の地震っていうのは本当にしょっちゅうあった地震ではない、もちろんないわけで、当然何百年に1回ぐらいの規模だったわけですよ。そうなんだけども、だけども何百年に1回のことが起こってそれで世界が終わったかっていうと全然終わってなくて、でまたあの再生してきてっていうことを繰り返してきたっていうことですよね。ってことはどういうことは、まだ今回もね、まあ、本当に完璧完膚なきまでやられたけれども、別にこれが全然あのエンドオブストーリー、話の終わりでは全然なくて、またあの再生していく、ね、あのそれっていうことをね、私はあの山と海とを見てあの非常に強く感じたんですけどね。だから山と海を見れば、ああ昔と全く変わってないってことは、また昔と変わってない風にまた生きられるんだっていう、ことだと思います。でそれでまあ実際ね、あの被災地の状況どうなってるかって、まあこれは私が別に全部レポートする必要もないんですけども、ね、まあ地福寺さんっていうね、お寺さん、気仙沼の南の方にあるお寺さん、臨済宗のにちょっと、トレンドマイクロさんのご紹介を受けていて、でそこは本当にね、本堂の、もうお寺の高い本堂の天井ギリギリまで水が来た、ね、でそのお寺そのものは、海から、3、4キロでしょうかね、離れた場所にあって、でもちろんお寺だからちょっと高台にあって、高台にあったんだけども、そこでもそこまで来たっていう。でそれで、まあ、あのお寺の檀家さんはその、お寺の周りの部落の人ばかりで、で本当にたくさんの人が亡くなって、で住職さんもその檀家さんのご遺体をまざまざと見ることになってしまって、ね、でそれで、もちろん全部あの遺灰堂のところに遺骨のある人は遺骨、ね、ない人はもう写真だけってね、あの飾って、で見る限り、まあ、あのお年寄りも多いけども若い人も結構いましたね。本当に で、そのお寺そのものはね、本当にダメージを受けちゃったので、その後臨済宗の若いお坊さんたちがボランティアでたくさん来て、で一気に片付けて、もう今は全く新しく建ったのかってね思うぐらい、立派なお寺になって、だけどまだちょっと庭がね完全に修復はされていないですけども、ね、そういう、お寺がありました、ね、でそれでそこのね片山さんというね住職さんが、まあ、みんなを、励ますのにめげない逃げないくじけないって言ってね、っていうのを標語にして、いろいろ檀家さんたちを励ましているみたいです。でそれで、まあ今もちろん問題になっているのは、うん、一つはね、一つの大きな問題はじゃあその津波でやられた村にまた元そこに戻ってまたそこに家を建てるのか、あるいは それはまたどうせそこだとまた津波が来ることは分かっているわけだから、だから、場所を変えてねもうちょっと高台にまた新しい村を作っていくのかっていうのと、それとあともちろん、津波のための防ぐ、ね壁をどうやって作るのか、ね、でこれを本当に、防ごうと思ったらとてつもない高い防御壁を作んなきゃいけなくて、とてもそんなことは金銭的経済的にも無理だし、だけども作ったらもう海が全く見えない状態になってしまうしっていう、まあ、それで、で 今非常に面白い試みがなされていて、その瓦礫をねもう山ほどあるわけだから、その瓦礫を使って、それを、何度かね新しいものに、生かせないか、ね、だからそれによって津波を防ぐ方法を使えないかということで、今横浜国大の宮脇先生、宮脇明さんですか、エコロジーのですねを中心に今盛んに行われているみたいです。ですからまあその慈福寺さんという住職とも話したんですけども、まあみんなもちろんめげてはいるけども、うん、でもね完全にめげっぱなしっていうわけではなくて、もうそれぞれの、立場から新しい、ね、未来を一生懸命切り開こうって、ね、していらっしゃいます。ですからそこを一番大事なのはその東北以外の人がね、それをいつも忘れないでいることと、それとできる自分ができる形で何あいろいろ応援していくっていうねこと、で一番いいのはとにかくね行くことですね、その東北へ。で今は別もちろんボランティアで行くのもいいですけれども、ボランティアじゃなくてもねもう旅行で行くのも大いにいいんじゃないかなと思います。もうそこではホテルも旅館も、もう営業してますし、でも当然まだ私らが泊まった気仙沼ホテルも、ね、全然まだガラ空き状態ですから、ですからとにかくそこへ大勢の人が行って泊まって、でお金を落としていくっていうことがもう一番有効的なね、そうするとホテルも元気が出るし、お土産屋さんも元気が出るしってね、のでとにかく東北へ行くって、特に夏の東北では非常に綺麗ですから、旅行シーズン、素晴らしい旅行シーズンですからね、ちょっと遠くへただ行くっていうことも考えられたらいいんじゃないのかなと思います。そしてそれは単に観光で済むわけがなくて、行けばそこのリアリティがありますから、でそれにリアリティに接すれば嫌でもいろんなことを考えざるを得なくなりますのでね、でそれが今一番大事なことじゃないかなと思います、ね、まあ、今ね原発の再稼働をめぐって大騒ぎしてますけども、まあもちろんね再稼働しないで済むんだったらしないで済む方がいいに決まってるけども、ただみんながそれを必ずしも再稼働反対とは言い切れないのがやっぱり実際問題としては本当に大丈夫なのかっていうね、今年の夏、のがあるので、だから私は今なんていうかな、 今再稼働するかしないかっていうのはそれほど重要なのかっていう気もするんですよ。まあもちろんね、そんなこと言ったらあれですけども、そうするとまあ今再稼働を止めしなかするともうズルズルになるからで、まあ、どうせっていうことだから絶対に許さないっていうのがもちろん反対する人の論理ですけども、それよりか本当に社会全体を変えていくっていうにはやっぱり時間かかるわけで、もうちょっと中期長期的な見る必要があって、で、一番大事なのは今実際に苦しんでいる福島や遠くの人そのものを、何とか支援する方がよっぽど私は大事だと思います、ね、でそれがなんていうかな、でっていうのはなぜかというと、それはもしかしたらそうかもしれないっていう確率的な話ではなくて、今実際に苦しんでいる人たちがいて、で今実際の苦しみをどうにかするって話だから、非常にリアルな話だと思いますので、ですからね、まずは福島とか三陸海岸の人たちととにかくつながっていくっていうことですね。でそれでね、さっきも自然は再生してるって言いましたけども、今普通に被災地行くと、まあ、大体どこでも同じ光景で、大体ね今津波によって壊された家の形が全て大体終わって、でそれが全部集められて、でそれがまず分類にかけられるんですね。コンクリートはコンクリート、木は木っていう感じ で、ね、でその分類を今ガンガン工事現場みたいな形でやっていて、でそれでコンクリートはコンクリートとして大きな瓦礫の山になって、で木材は木材として大きな瓦礫の山になっている、ね、でそういう種類別に分かれた瓦礫の山があちこちにある。でそこはどうなっているかというと、本当に、ただの空間、空白の場所ですね。だから何ていうかね、もう私らはこの普通に鎌倉の町とかね、藤沢の町とか東京の町見て、そこではビルがたくさん建って、家があって、人がいて、でいろんなものが行き来して、これは当たり前ですけども、それが全部流されていった後っていうのは、だんだん戦争を経験してもいないからね、我々はね、で爆撃を受けたことも経験ないから、でもそれがきれいさっぱりその町の地上の部分が全部ワイプアウトね、全部流された形ですね。でそれで木造の建物とか全部流されて、で残ったのが5階建てとかの大きなコンクリートの建物で、だけどもそういう大きなコンクリートの建物も、もう部屋の中にガンガンと津波が入ってきてますから、部屋の中はぐちゃぐちゃになって、だからもう使えなくて、ね、だから陸前高田に行ったんですけども、陸前高田の中心的な病院ですね、岩手の県立の 陸前高田の病院が大きな立派な建物だったんですけども、もう中がぐちゃぐちゃ で、まあ、今は昨日もう見捨てられた状態になっているっていう、ね、だからそういう津波には流されなかったけども中身がぐちゃぐちゃになったコンクリートの建物か、であと小さなものは全部流されて、でその流されたで、 できた瓦礫も全部処理が ほぼ終わって、で瓦礫の山がただあって、あとはただただ広い、広い空間になっていて、そこにあるのは家の基礎の部分ですね。日本で言ったらこの畳の下にある基礎の部分ですね。それだけが残っているっていうのが、まあ、今の被災地の現実です。でじゃあそこに住んでた人は一体どこ行っちゃったのよってね。でそれはもちろんみんな仮設住宅にいたり、ね、ほぼほぼ行って、でそこで今もちろんそこには商店街とかがあったから、新しい商店街がちょっと、市街地を越えたところで今、できていて、で陸前高田なんかで、まあ、私は行ったんですけどもね、そこを未来商店街、未来のね商店街とか行ったり、あるいは気仙沼では復興マルシェっていうね、復興、まあ、ただ単に復興するだけじゃなくて、幸をね、普通は起こすって書きますけども、幸せの幸せの幸を 書いて、幸せをよみがえらせるマルシェ、マルシェというのはフランス語で普通のマーケットですね、そういうマーケットで待っていったって、まあ、単にプレハブのところにちっちゃな営業してるだけなんですけどもね、っていうで、まあ、そういうとこで、陸前高田なんかで、そこそういうとこでカフェで、お茶飲んだりしたんですけども、まあ、そこで働いてる若い人は本当に別に全然めげてなくて、一生懸命頑張って生き生きとしていましたから、だから、まあそういうその陸前高田の町ってのは本当に中心が全部やられて全く何もなくなっている状態ですけども、でそこから離れたところに今未来商店街っていうのがある状態ですから、だからまあ絶望しようと思ったらいくらでもできる状態ですよね。だって全てをなくしたんだから。だけども、まあ、今未来商店街っていう名の元のところで一生懸命今みんなが立ち上がりつつあるっていうね、ところなんで、だからでそこの若い人なんか全然めげてなくて、ね、一生懸命働いてましたけども、だからそういう人たちをね、もう本当に具体的に応援していくということが何よりも大事だと思いますね。だからで私はもう本当に遠くの問題というのはもう一にとにかく雇用ですね、とにかくきちんとした生活がまず生活の基盤が成り立たないと何も始まらなくて、で雇用さえ成り立てばそこでみんなが住めて、で住めば自動的にね、いろいろ町は復活していくだろうし、ね、でそれともちろんあとは、放射能のもちろん除染の問題もありますけども、ね、そういうことを踏まえた上 で最後に残るのがもちろん心の問題ですね。で、まあ、心の問題に関しても今からもちろんこれは私らの、専門分野ですから、ちょっとこれについてこれから詳しく話しますけども、でいよいよ心の問題が出てきて、でそれさえあればもう遠くは絶対大丈夫だと思います本当に、ね、だからで大事なのは遠く以外の人間が遠くのことをいつも、心にかけて、いろんな形で応援していくっていうのが大事だと思います。例えば例えば一本案だと、まあ、これから、ね、海産物をちょっと気仙沼の、関西物問屋さんが通信、ネット販売してますんでね、でそこでもちょっと、買って応援しようとかね、まあ、いろいろ考えてますけど、はい、でそういうことさえすれば私は絶対に、今日のメールに書いたように福島と三陸海岸絶対にもう一回復興するのは確実だと思います。まあ、あとはただそれがどれくらい時間がかかるかっていうことだですね。はい、でそういうことですね。それで、で私らのね専門分野が、心の問題だっていうことを今言いましたね。でその時にね心の問題ってことはどういうことかっていうと、癒す力の問題で、そして癒す力が一体どこにあるのかっていう問題ね。これはもう毎週話してるからもう今更言うまでもないんですけれども、だけどね、なぜ私がこの1年3ヶ月にわたってこの癒しの問題を徹底的に話してきたのかというと、それはもちろんね、この一方案に来る、人を対象に、まあ、瞑想する人の対象に、でその人たちに慈悲の瞑想を教えるということで、まあ、話してきたんですけども、それもうちょっとね大きな文脈を狙いながら話してきたんですよ。というのは、なんていうかな、この癒す力が一体どこにあるのか、で癒す力をどうやって見つけるのか、そして癒す力をどうやって、働かせるのかっていう ところで、あまりにも多くの混乱があって、でその混乱が単に瞑想している人間の混乱だけでは済まなくて、もっと大きな、ね、世間における混乱になっちゃってるからっていうことですね。でまあちょっとね、この癒す力に関しては、ちょっと、もう散々話したから今日はちょっとあんまり触れないですけども、でまあ一言で言うとね、まあ、自分の中にモンスターがいて、で自分の中のモンスター、がによって突き動かされてさまざまなことをやってきてしまった、やってきてしまったっていう事実が、まあ、誰の人生においてもあるわけですよ。でそれをどう認識して、それをどう乗り越えていくかだけなのね。だけども、それを乗り越えていくには、そのネガティブなモンスターすらも、根本的に変えるような何かのパワーがないとそんなことできないじゃないですか。それはちょうど、なんていうかな、病原菌があって、その病原菌をイチコロで殺すような抗生物質があるから、その抗生物質を頼りに我々は病気に立ち向かえるようなもん で、抗生物質もなしに病気に立ち向かったら、いきなり病原菌でやられてしまうっていうね。で私がなぜ今この慈悲の瞑想っていうのを、今一方案っていう非常に狭い小さなサークルだけにとどまらせたくはないのは、この癒す力だけがはっきり言って遠くを救っていくことができるからなんですよ、ね、っていうのは、さっきも言ったように、遠くの今のこれからの問題は本当に雇用と、保護者の女性の問題と、そして最後に心の問題ですから、ね、それ以外はないです、ね、先日詰めればですよ、ね、つまり保護者のきちんと除染して、一応安全確保されたところで、で、きちんと雇用があって生活が成り立ちさえすれば、そこで全てのことはうまく回っていく。だけども、そのもう一つ、重要なのが、もちろん心の問題 で、心の問題がやられると、どんなに雇用があっても、どんなに保護者の方が大丈夫でも、福島の人はちょっともうこの先前進めないし、ね、三陸の人も、めげたままで前進めない状態になってしまう、ね、でじゃあその心の問題を解決する、そういう癒す力っていうのは一体どこにあるのか、で普通はなぜそれが見つからないのかっていう話でしょ。で、結局ね、そのまずなんていうかな、特に気仙沼で、気仙沼ではホテル寛陽さんというね、本当に気仙沼の港も目の前です。ただ港があって、港からずっとちょこっと坂道を登っていた高台に立っていたんでね、でそのホテル寛陽さん自身は無傷、まあ、多分や地下1階とかやられてるはずですけどね、そこまでか絶対水は来てますから。だって見ればもうすぐそこが港になって、魚市場があって、もう本当に気仙沼の心臓部分に立ってるんですけども、だけどまあホテルなんとか免れて、今、まあ、営業していて、でそこに、そこで男女それぞれ一部屋ずつ借りてね、でそこでみんなで寝たんですけど、男女に分かれてね、でだけどまあ朝になって、そこでまあ瞑想をやって、で特に慈悲の瞑想をね主にやって、で慈悲の瞑想、特に2番目の慈悲ですね、誰かの黒い煙を吸い込むっていう、ね、方ですね、それをその慈悲の瞑想をやって、でその時に、私が強く言ったんですけども、要するにね、 癒す力が見つからないっていうのは、癒す力っていうのはその自分の中のなんかドロドロしたものですね、ネガティブなものをきちんと見た人にしか見つからないんですよ。わかりますかね、そこがちょっと微妙で、あ、微妙か、ちょっとそれは癒す力が見つかったから、その自分の中のネガティブなドロドロしたものが見えるとも言える。だけどもそういうドロドロしたものを見たから癒す力が見つかったとも言える。で、じゃあそうじゃない人はどうなるかというと、自分の中のネガティブなドロドロしたものを見ない。見ないことはどういうことかっていうと、それによって自分が突き動かされて思わず人を傷つけるようなことを言ってしまっても、それに気づかないでいる。で、気づかないっていうのはどういうふうに気づかないでいるかっていうと、それは簡単ですね。相手が悪いっていうふうに当然なりますね。だからそれが悪いやつがいて非常にイライラして、だからそいつに言ってやったっていうふうに本人としては思うわけですよ。いいですね。その悪いやつが、まあ、パートナーである場合もあるし、両親である場合もあるし、兄弟である場合もあるし、職場の同僚である場合もあるし、近所の人である場合もあるし、ね、そういう非常に苛立つパートナーがいて、でパートナーがまたイライラしたことを言うから思わず、その人を攻撃してやった、ね、うん、だってそいつが悪いんだからっていうふうに本人としては、本人の世界認識としてはそうなりますね。だけどもよく見ればそれはそうではなくて、そのパートナーも関係なくて、本人はそのパートナーが原因だと思ってるけども、本当はパートナーは関係なくて、実は自分の中にあるネガティブなドロドロしたものがうわっと湧いてきて、その人をプッシュして、その人から思わず非常に普段なら言わないような、人を傷つける言葉を言わしてしまう、ね、うん、それはもう一瞬のうちに起こることだからもう止められない。だけど止められないけども、もうそういう人を傷つける言葉は口から飛び出しちゃったから当然そういう言葉は、目の前の相手に届いて、しっかりと相手を傷つけている、ね、で、まあその相手がまだできていない人だったら当然やり返してくるに決まってて、ね、そしたらもちろんそこから戦争が始まりますね、夫婦間の、家族同士の、ね、職場 の中での戦争がいきなり始まります、ね、うん、だけどもその人が、そういうのを見えてる人だったらば、まあもちろんそれに反論はしないし、で何とかしてその人に、そうじゃない、あなたは私を攻撃してるかもしれないけど本当はそうではなくて、自分の中のネガティブなモンスターによって突き動かされて思わず何かしちゃってるんだよってことを何とか気づかせようとするだろうし、ね、まあ、それが非常にもちろん難しいですね。ですか。でそうなんだけども、問題はね、その突き動かしてくるものの失礼、ものの正体をどれほど勇気を持って見えるかなんですよ。ね、で、かな。でそこにもだ、まあ、何通りかのパターンがあって、突き動かされて、で突き動かされてることも知らずに自分のパートナーを攻撃する。だけどもそれはパートナーが悪いからだっていう論理のもとにね、だから本人としては悪いパートナーが悪い、ひどいことをしたんだから自分を攻撃するのは当たり前じゃないってなって、 これはどういうことか、自分の問題としてはもちろん全然捉えてないってことですね。という場合もあるだろうし、あるいは、非常にその人が意志の力が強いか なんだかで一切そういうことを抑え込んじゃって、でそれでもう建前のだけの世界の中に入り込んでいくっていうことも当然あるまちですね。でだからスピリチュアルなっていうか仏教とかなんとかやっている人の場合は大体この2つのパターンですね。仏教を勉強して、ね、ペインボディとかなんとか散々勉強しているのに、ね、だけど自分を突き動かしているものの正体がまだ見えなくて、で自分は突き動かされてそう言ってるのに、そうではなくてこのパートナーが悪いからだ、相手が悪いからだというふうに世界認識をしてしまったらば、そこからはだってこいつが悪いんだからっていうふうになっちゃうじゃないですか。そしたら自分の問題じゃないから、ここ自分を突き動かしているネガティブなドロドロしたモンスターっていうものに気づくことはまずないですね。ということはどういうことかっていうと、自分が今勉強しているものがまだ完全に理解していなくて、自分が今勉強しているペインボディとかいうモンスターが実はこの自分の中にいて、それが自分を突き動かしているんだ。あの時自分のパートナーにイライラしたのはパートナーじゃなくてこの自分の中の何かが突き動かしたんだっていうふうに、分かるのはちょっとまた別の話になってきてしまいますですね。それとあるいはもうなんていうかな、そこをうまくねやって、自分の中で何かごめいていることも全部見ないで、一切見ないで、でそれで、なんていうかな、まあスピリチュアルの綺麗な話、綺麗な話いくらでもあるじゃないですか、ね、その綺麗な話の中に、入り込んで、でどうなるかというと、まあ自分はもう綺麗だっていうふうに誤解してしまう。で自分の心はもう綺麗だ、でそれで綺麗なストーリーをただ話して、だけどもその自分の中にまだ全然解決していないドロドロしたものから目をそらすというね。でまあ大体この2つのパターンですけども、でそうである限り結局このモンスターが手つかずのままなんだから手つかずのままのモンスターが相変わらずその人を突き動かしていくか、あるいは、手つかずのままがまだ爆発しないままその人を、会って、だけどもそれはもう暴発寸前だから、なんていうかな、やっぱりもう非常に暴発寸前の何かが自分の中にあるってことはもう感じてるから、やっぱりどうしてもビクビクしてしまうですね。だから要するにね、なんかものすごく綺麗なことを言うんだけれども、なんかこの人怯えてるなっていう感じの時ってあるじゃないですか。それなぜかって言ったらば、まあ確かにその人は非常に親切で、絶対に人を傷つけるようなことは言わないし、ね、紳士淑女で、ね、だけどもなんかこの人怯えてるの 何かなって時々思うことあるんですけども、あ、それは要するにまだこれをきちんと見てなくて、できちんと見てないモンスターっていうのは必ず収まるはずがなくて、でやっぱりいつか暴発してしまう、で暴発する寸前のとこまで来ている、自分の中に何かが暴発寸前まで来ているってことはやっぱり感じるから、それがなんかビクビクになりおどおどになりっていうことが当然あります、ね、ってことはどういうことかっていうと、要するにこの自分の中のドロドロをもう実際見るしかないって話に当然なるじゃないですか。そのドロドロに突き動かされてもダメだし、ドロドロを無視してもダメだしって話になって、で結局この、自分の中のドロドロしたものを本当に直視する、っていうことですね。でその時に初めて我々は、癒す力っていうものを、触れることができる、うまくいったらばですけどね。 でそこら辺でそれでその本当に癒す力が、触れたならば、その癒す力はその自分の中のモンスターを一瞬のうちに、変容させます。そうすると、自分の中を突き動かしている何かが、一気に消えていく。それはね、自分の中でも確かめられるし、これは他人の中で明らかです。っていうのはなぜかといえば、そのモンスターっていうのは隠せないんですよ。モンスターがいたらね、でどんなにモンスターを隠そうとしてみたって、もうすぐ感じられてしまう。でその人がそのモンスターにかかられてなんかひどいことを 言う場合は立ちどころに感じるし、言わなかったとしてもやっぱりこの人なんか無理してるよねっていうふうに感じる、ね。なんだけども、だけどもしその人が本当に自分の中の癒す力に触れて、でそれによってこのモンスターをついに、乗り越えることができたならば、もうモンスターいないから、でその人のそばへ行っても、そういうモンスターのバイブレーションを感じることはない。この人何か内面的な変容が起こったなっていうのはとりあえず分かります。皆さんだったら多分それが今私が言っているレベルで分かるだろうし、でもこういう仏教とか勉強してなくてペインボディとか一切知らない人、普通の人が、でも自分の奥さんが変わったならば、自分の旦那さんが変わったならば、自分のお母さんが、自分の子供が変わったならば、それが変わったってことはもう分かります。最近なんかやたらに機嫌がいいねとかね、明るいねとか感じて、でそこが変わった人は必ず言うのは、何て言うか、最近家族が変わったって必ず言うんですよ。わかりますかね。だからつまりその人が瞑想をやっていて、ついに、自分の癒す力を探し当てて、癒す力によって自分の中のモンスターをついに乗り越えることができて、でその人の中で内面が変わるじゃないですか。でその人には町の例えば家族があったとしますよ。でその人が家庭の奥さんだったならば、その家庭は一気にもちろん変わるに決まっている。それが家庭の、ね、旦那だったらば、夫婦関係が、子供との関係が全部変わる。でその本人はどう感じるかというと、最近なんか家族がやたらに、私に対して親切なのとかね、非常に最近家族の関係がいいのって必ず言うんですよ。でこれそれは家族が変わったんではなくて、あんたが変わったってことでしょっていうね。で誰だってこの苦さいね、苦さい苦い顔をしているとそれ周りもそれ感じるし、である人がもうニコニコニコニコ幸せであったならば、何もね、他に言わなくてもその周りの人を幸せにしていくことができる、ね、これは当たり前ですね。でだから瞑想をやっていて家族関係がうまくいかないというのはおかしいんですよ。だからもちろんね、今までも家族関係がうまくいかなくて、それの、がまだ続いているというのは分かりますよ、もちろんね。だけども瞑想をやっていくうちにだんだんだん家族関係がおかしくなりましたというのは根本的におかしいです。これはもう前内山老師の話で言ったと思いますけどね。一応繰り返しておきますと、内山老師に在家のお弟子さんがいて、ちょっと内山老師が住んでらっしゃる場所から離れたところに住んでいて、でしょっちゅう内山老師に会うことができなくて、でそれで老師、私は老師に会いたいんだけども、ちょっとちょ地理的に離れてるんでね、しょっちゅう会うわけにいかない、だから一人でちょっと座禅しなきゃいけないんだけども、その時に間違った座禅を避けるにはどうしたらいいんですかってね、どうやったら正しい座禅をしているか間違った座禅をしているか判断できますかって質問をされたんですよ。それに対して老師は、もしね、その人は男の人だったと思うし、もし奥さんとか自分のあなたの息子さんやね、奥さんが最近お父さんいい人になったって言われたならば、あなたの座禅は正しいことをやっている。 でその逆に最近お父さんなんか変に怒鳴るようになったとかね、お父さん最近イライラするようになったとか、あのなんか座禅なんて変なものに凝っちゃって最近ねえっていう風だったらば、あなたの座禅を根本的におかしいっていう、ね、っていうことをまあロシーは言われて、私もこれ何回か言いましたけど、これは本当のことです。本当に、ね、でそれはなぜかって言えば、本当に癒す力に触れたならば、それはその人の心を根本的に変えるし、その人の心を根本的に変えたら、その人のパートナーとの関係が、家族との関係が根本的に変わって、だから家族が当然いい方向へ、いい方向へ進んでいきます、ね、でもしそうでないんだとしたらば、瞑想の仕方が根本的に間違ってますと私はもう言い切れます、ね、はい。でそれを踏まえた上でね、じゃあ癒す力っていうのが一体どこにあるのか、っていうことで、あの今までね、で福島で そこで福島でもあのちょっと話題になったのが、私もこれ前も言ったと思いますけど、ピッチャーが交代しなきゃいけないということを言いました、先発ピッチャーからリリーフピッチャーへと、ね、でそれがなぜそういうあのことを福島で言うようになったかというと、まあ、ある方からの質問を受けてね、まあ、ご存知のように一方案でやってるのは主に3つの瞑想で、体の感覚を見ることで、慈悲を深めること、そして呼吸、吸う息と吐く息とを見ること。これはもうあのどこでもある瞑想ですね、この3つは、ね、だからこれだけ、あ、一方でどういう瞑想してますか、はい、あの体の感覚と慈悲と呼吸瞑想ですって言ったら、ああまた いつも通り の, あのよくし、ああ知ってる知ってるっていうふうに反応されるのが、まあ、普通オチなんですよ。瞑想とかに詳しくない人じゃなくて、まあ、瞑想業界に何年か身を置いた人だったらば ねどうせそう言われるだろうなっていうことは分かっていて、で案の定言われるんだけど案の定言われるんだけど、でだからつまりそういう人から見ればね、あの他の寺場田の先生とあの有名な瞑想センター行けば体の感覚瞑想を教わるし、で寺場田の長老方からアナパナ瞑想を教わるし、慈悲の瞑想を教わるし、ね、でそういうものと一体どこが違うのよっていう質問をしてくるわけですよ。で私はもう答えとして全く違うっていうわけね、180度違いますって。どこがだって体の感覚は、まあ私は右手、右の手のひらから右腕、まあこういう、まあ、この順番はちょっと一本オリジナルかもしれないけど、まあそんな大してこんなオリジナルではなくて、で体の感覚を感じるってことは別に一本だけがやってるわけじゃないっていう、ね、呼吸目吸うことに気づく、吐くことに気づく、これどこでもやってますよね。私が幸せでありますように、生きとし生けれも幸せでありますように、もうそこら中でやってますよ、そこら中の瞑想センターでね。だからじゃあそこら中でやってるのと、ただをただ一本でやってるのかっていう話になっちゃうじゃないですか。でまあ、あそこら中でやってることを一本でもやってるのねっていうふうにあのまあ取られても仕方がないんだけれども、仕方がないから、だからそう取った人がいて、で違いが全くわからないっていうふうに質問があったんですけどね。でそれの本当にね、その質問私大好きなんです、そういう質問って。っていうのはあのなんていうかな、そういう質問をしてくれることによって本当に物事が明らかになって。変に、なんで、ああ、分かった分かったって言ってもらえると、ちょっと一体どこまで分かってるのかが不安になってくるので、そういうか、私、分かりませんって言ってくれた方が、私としては非常にファイトが湧いてくるので、あの、非常にいいんですけどね。で、それで、で、今日は今からね、もう一気にまとめますと、つまりね、我々はずっと thinking mind で生きてきている。まあ、それはまあいいですね。Thinking Mind というのはこのここで一日中 ああでもないこうでもない考えて、ああでもないこうでもない、ああでもないこうでもない考えている、これを、まあ、一応英語を使って Thinking Mind って呼んでます。で、それがずっと自分の人生を、支配してきて、それが自分の人生の主人公で、ですね。だけど、瞑想にの世界に入ってからもそれが、大きな顔をすると非常に問題がある、ね、でそれでね、瞑想というのは結局その Thinking Mind が落ちた果ての世界についての話なんですよ。ってことはどういうことかっていうと、 Thinking Mind があって Thinking Mind が落ちた世界じゃないですか。ってことはどういうことかっていうと、 Thinking Mind にはそれは理解できないって話なんですよ。これぐらい Thinking Mind にとって屈辱的な侮辱的なことはないのね。これぐらい絶対にそれは許せないと思う話はないんですよ、 Thinking Mind にとっては。だから Thinking Mind は非常に激しくそれに抵抗します。抵抗します。で、なぜなら Thinking Mind は全く理解できないから。だけどもそれは何度も言うように、皆さんが眠るってことを考えればすぐわかるじゃないですか。皆さんのその Thinking Mind は眠るっていうことを理解することはできないんですよ。なぜかといえば Thinking Mind が落ちることで皆さんは眠の世界に入っていけるわけだから。だから Thinking Mind をギュッと握りしめたまま自分は眠ることを理解しようったって無理ですね。だからそこでは皆さんが毎晩毎晩ベッドの中で布団の中で自然な形で手放しが行われていて、自然な形で眠りの世界に入っていって、でこの眠りの世界を Thinking Mind が理解することはできないですよね。だって Thinking Mind そこでもう落ちてるんだから。つまりある建物の中にはもう入っていけない。で入っていけない、で入り口で追い返されちゃったThinking Mind がその建物の中についてわからないって叫んでるようなもんなんですよ。わかりますかね。でそれでね、まあ今日はミッションの話はしないですけども、だからそこで Thinking Mind が手放されるんだけども、 Thinking Mind について非常に強い執着を持っている人はここの手放しがうまくいかなくて、で結果として不眠症になってしまうっていうね、例をあの鍋常さんとか幻冬舎の社長とかね、あのあたりをあの例に本人たちが白状してるんだから、別に私が非難してるわけじゃなくてね、本人たちがそう告白してるのをただ私がまあ引用しただけですけども、あのっていうことですね。もう本当に典型的なものですけども、だからつまり昼間非常にアグレッシブにやっていて、つまり Thinking Mind に対して非常に強い執着を持っている鍋常さんとか、ね、幻冬舎の社長さんとかが、夜になっても手放せなくて結局不眠症になってしまうという、ね、そういう話です。でそれと同じように、Thinking Mind はそこで手放されて、で我々が、眠りの世界に入っていくように、瞑想の世界に入っていく。だからってことはどういうことかというと、ここで Thinking Mind はポンって跳ねられてるから、これは理解できない。でこれぐらい Thinking Mind にとって、屈辱的な侮辱的なことはない、絶対に許せないことで、そこで Thinking Mind の、 あの反撃が起こって、 Thinking Mind は何とかしてそれを理解しようとするんだけども無理ですね。でそこで無理して理解しようとすると全てがピント外れになっていってしまうっていう話です。でね、で今不眠症の話と瞑想の話2つ挙げて、でそれは共通なものと共通じゃないものとがもちろんあります。で共通なこと、共通なことに関しては それは天気マインドが落ちてるってことでは共通です。だけども共通じゃないのは当然眠るってことと瞑想するってことは逆ですね。あ、逆じゃない、はい、全く違うものですね。ですか。ってことはどういうことかっていうと、眠るって本当にまだ本当に眠るんだから意識はなくなるわけで、夢を見ない限りはね。だけど瞑想っていうのは、thinking mind は落ちてるんだけども寝てはいないっていう状態なんですよ。わかりますかね。だから寝てはいないから、あ、それは要するにまだ thinking してるんでしょうっていうふうに、誤解する人が当然出てくるのは当たり前ですね。だってなぜかって言えば、今まではその人の中では2つしかなくて、 thinking しているか寝ているかっていうね、この2つだったじゃないですか。だから寝てない以上それは thinking だろうって話になるわけ。 A か B かしか知らないんだから、 B ではないって言ったら A になるじゃないですかね。だから thinking してるか寝てるかっていう2つしか人間の精神はないんだってなったらば、寝てない以上それは thinking だってなるわけよ。で、瞑想するっていうことは寝てないんだからそれは thinking だろうってなるわけ。だけどそうじゃないんですよ。そうではなくて、そこに第三のカテゴリーがあるってことをずっと言ってきました。つまり寝てはいない、だけども thinking はしていない、そういう状態のことね。で、瞑想っていうのは結局ここなんですよ。で、そこで、先発ピッチャーとリリーフがあって、先発ピッチャーというのは thinking mind ですね。で、thinking mind がもう完全に行き詰まって、どうにもならなくなったところでリリーフ。リリーフって救援ってことですよ。ね。助けるためにリリーフが登場して。だけども先発ピッチャーとリリーフピッチャーは2人別の人間なんですよ。別の人間、ね、同じ人間じゃないんですよ。で、そこで先発ピッチャーがマウンドを降りて、リリーフピッチャーがマウンドに上がる。で、これを命令するのは誰？監督なんですよ。なぜかといえば、先発ピッチャーってものすごいプライドが高いから、絶対に自分から降りないんですよ。自分から降りない。だけどもそこに監督っていう先発ピッチャーですら従わなきゃいけない権威があるから、オーソリティがあるから、監督命令によって先発ピッチャーはすごすごと降りるってことね。だからで結局瞑想の場合何を言ってるかっていうと、皆さんは皆監督として、監督っていうのは thinking mind よりか偉いんですよ。わかりますかね。権威があるわけね。だから皆さんは監督として thinking mind に対して命令を下さなきゃいけない。ピッチャー交代っていうね。いいですか。だけども皆さんは監督なのか thinking mind なのかよくわかんないじゃないですか。皆さん自身が thinking mind になっちゃってね。皆さん自身が先発のピッチャーになっていて。ですか。だから先発ピッチャーではない監督としての皆さんがいて、でその監督としての皆さんが先発ピッチャーに対してピッチャー交代という命令を下さなきゃいけない。いいですか。そこがポイントです。でその後でリリーフピッチャーが現れます、ね。そういう構造になっています、瞑想というのは。で結局このピッチャー交代がうまく行われなかったから、あらゆる、混乱が行われてきたっていうことをなんですよ、瞑想に関して言えば、ね。でそれで、まあ、もうちょっともう時間なくなっちゃったけど、まあこれまた後でやりましょうね。来週ぐらいやれるかもしれないですけど、だからね、そのさっきの質問あったでしょ、だって一方でやってることで、まあ、どこでもやってるような瞑想じゃないですかってね言われて、まあ確かに感覚瞑想も体の感覚も慈悲も呼吸瞑想もどこでもやってる場所、ね、あらゆる場所でやってる、ね。だけど私は違うって言ったんです。全く違うってね。なぜかといえばそれは、瞑想をしている主体がもう違うからっていうことね。つまりもう瞑想しているする主体が、体の感覚を見る主体が、慈悲を養う主体が、呼吸を見る主体がもう 今までと違う。誰に変わったの？それはもう救援ピッチャーがそこで登場してるってことですね。で、その救援ピッチャーを、仏教の方であらゆる名前で呼んでいます。で、一つの名前が般若波羅蜜なんですよ。般若波羅蜜ね。で、般若っていうのはプラージュナ、あのパリオダパンニャですね、知恵ですね。波羅蜜、波羅蜜とか波羅蜜多、パラミタね、あのこれは完成するとかことですから、だから完璧な知恵ってことでしょ。で、完璧な知恵っていうのはどういうことですか。それは単に thinking mind が訓練によってものすごく早く回転するようになったとか、ものすごくたくさんの知識を得たとかね、っていう話では全然ないってことはもちろんわかります。で、知恵って言った場合に、あ、あの人知恵があるねとかね、まあ、あらゆるレベルで言われるんですけども、あの知恵っていうのはもう私はリリーフピッチャーと思ったら非常に簡単なんだと思います。つまり先発ピッチャーがノックアウトを食らってその後に出てくるピッチャーですね。いいですか。で、そういう時に、ちょっとまあ来週ぐらい詳しくできるかもしれないですけども、その時に先発ピッチャーが投げている世界と救援ピッチャーが投げている世界はもう全く違う世界です。全く違っています。で、この救援ピッチャーが投げている世界のことを、私は瞑想の世界とか慈悲の世界とかもう一つの部屋とか青空の世界とか、もうあらゆる言葉を使って言ってきました。いいですか。だから般若心経というのは 何を言ってるかというと、この世界のことしか言ってないんですよ、ね、で、それ で最初のところに観自在菩薩という菩薩が行人般若波羅蜜多、ね、だから深い、知恵を深く知恵を、行じた時ってことはどういうことかというと、リリーフピッチャーが投げた時ってことですね。ってことはどういうことかというと、 thinking mind が落ちた、時にってことですね。その時に、こういう世界が見えてきたよっていうことをここではただ言ってるだけなんですよ、話し業の中では。だからそこでは今まで thinking mind がしてたことが全部あの妄想であり転倒でありね、だからそれを逃れた途端に、全てのものが、完全な悟りの世界になっているということですね。で、ちょっとね、これ般若心経多分来週ぐらいにできるかと思いますけども、あのそれだけ、まあ、ただ皆さんこれ般若心経毎週読んでてもね、なんかピンとこないかもしれないけども、全然あの皆さんがもうすでに知っている世界のことしか言ってないですから、ね、これちょっと来週ぐらいにやりたいなと。そしたら、空行涅槃ね、あのニッバーナというものに到達して、で、それでアーノクタラ三脈三宝台ね、あの本当の悟りを開けましたということでですね。はい、ですからあの一方案で何やってるのか、体の感覚見てるだけでしょう、慈悲の瞑想やってるだけでしょう、なんか吸う息吐く息見てるだけでしょうって、まあ、言われてもしょうがないんだけど、実際やってんだからだからまあそれを言われたくないから、微細な意識の瞑想とかね、あのバンダイのメソッドとか言ってたんですけども、まだもう一つの名前、いくらでも名前つけられるんだけども、般若波羅蜜瞑想とも言えます。で、なぜかといえば、般若波羅蜜が今瞑想してるから、般若波羅蜜が体の感覚を見るから、あなたの thinking mind ではないから。だから結局一般の瞑想と他の瞑想センターの瞑想が区別がつかないのはなぜかって言えば、それはその人が般若波羅蜜で体の感覚を見てるんじゃなくて、 thinking してるだけだからなんですよ。 thinking してるだけだから、thinking の立場からは、ああ体の感覚を見てるだけねってことになっちゃって、だけども一方のほとんどの人はもうシンキングはしてなくて、もうそこでは般若波羅蜜が働いている。で、ある人 あの感想の中にね、ようやく私は先発ピッチャーとリリーフピッチャーとの 交代っていうのが腑に落ちたってね、あの一人の人が言ってましたけども、そこをがポイントですですね。だから当然あの先発ピッチャーもリリーフピッチャーも投げるのは同じなんですよ、体の感覚を見るとか。だけどもピッチャーが違うんだからこれは全く違う話です。いいですね。はい、じゃあリリーフピッチャーが投げた時にどういう世界が広がるかについてはまた来週ぐらいにできたらいいかなと思います。まあ、来週も接心入っちゃうんで、接心中にこれが多分問題になるかと思いますので、いいですね。はい、じゃあ一応そこまでにして、それがね、あの福島気仙沼ではっきりしてきたことです。般若波羅蜜ということですね。はい、じゃあそしたら四愚誓願というのをやりますので、ちょっと待ってください。あ、ちょっとそこないからごめんなさいね。春情無変性願道、煩悩無尽性願断、法門無量性願悪、仏道無常性願成、春情無変性願道、煩悩無尽性願断、法門無量性願悪、仏道無常性願成、春情無変性願道、煩悩無尽性願断、法門無量性願悪、仏道無常性願成。